はい、今日の2曲目はニック・ドレイクでピンク・ムーンでした。それでは後半はちょっと WRFU、この遥かなショーを放送配信している WRFU と IMC のことを話していきたいと思うんですが、今こう遥かなショーがストリーミングで流れているはずで、日本でもアメリカでも聞いてもらっているかと思うんですが、実はこれ今ラジオからはひょっとして流れてないんですよね。
そうですね。まあ、この間来た連絡のままの状態だったら、そうなりますね。
ラジオから流れてないか、そのラジオから地域の音楽が流れてるかもしれない。
そうですね。
ひょっとしたらストリーミングと、地域でラジオ放送されている音がひょっとしたら違うかもしれません。で、それはなぜかということを、というか、このしか4ヶ月ぐらい WRFU がどんなふうにいろんなものが故障しているかという故障のテーマで今日はまず話していきましょうか、リュウタさん。
そうですね。まあ、
故障にも故障とハプニングがあって、まずは故障からいきましょうか。
まあ、いろいろありましたので、そうですかね。
見えないものね、何が壊れてるかって、いろいろ音が変だなとか、聞こえないなとかあったとしても。
そうですよね。何が起きてるか分かんないですし、まあ、しかもストリーミングので聞いてる人には特に気づかないようなこともあると思うので。
まず2021年1月の終わりぐらいかな、そか2月の初め、何が起きたかって、これはラジオでも言ったかと思うんですが、トランスミッターが壊れたという話をしました。そう。で、トランスミッターが壊れたっていう話はラジオでは流れてないですね、多分。その時トランスミッターが壊れてるので、ラジオから放送されてなくてストリーミングだけだったって
そうですね。
りょうたさん、トランスミッターは何ですか？
トランスミット
ランスミッターっていうのは、音をラジオで流すために周波数を変える？
まあ、そうですね。ラジオ、まあ、収録はスタジオの中にミキサー置いてて、マイクから声入れたりして、やりますけど、それを電波に乗せるための変換を行うものですね。
それが壊れるとどうなりますか？
まあ、電波に乗らないので、そもそもラジオ放送ができないと思いますが。
これ、かなり致命的なような気がするんですけど。
そうですね。まあ、ラジオ局がラジオ局でなくなってしまう、電波出てなければ。
っていうことが、もう2月は、だから、ラジオ放送ができてませんでした。ストリーム配信だけでした。インターネットからの配信だけでした。なぜなら電波に変えて、その周波数で、それの1.4.5から送ることができなかった。で、だけど、FCC にも届けて、その1ヶ月以内でそれをちゃんと直して再放送ができるようにするという、ことで、もう必死になって、でも新しいトランスミッター買わないといけないので、そんな予算もないので、寄付を募ってなんとかトランスミッターを購入できました。5000ドルいるって言ってたかな。5000ドルぐらいで買えるかな、そのトランスミッターというものが。
変えるんですかね。
そんなもんだったような気がするんですけど、だからそれをこう、こう寄付を募って、なんとか本当に3月1日に、放送ができましたと言ったんだけど、そこでまた次の、ものが、なんか一部支障がありました。で、今度は何が支障があったかと、タワーの方ですね、電波塔。その電波塔まで行ったんだけど、今度そこから流す電波塔がまたちょっと壊れてしまったみたいなところがあって、で、それもまあなんとか直ってラジオから放送されるようになりました。で、4月になりましたと。で、先週来た、の連絡では、今度壊れたものは、オートメーション。こ
そう
れ
では す
なんか普通
ね。
にストリーミングしてても、なんかオートメーションというものが何なのかってことをそもそも知らなかったんですけど、私なんか。オートメーションはソフトウェアで、 つまり、WRFU からの放送配信は、まあ、2種類あって、スタジオからライブ配信、放送、ライブショーを送り届けるものと、今のはるかなショーもそうですが、事前収録したり、他のラジオ局から流れてくる、放送されている音源を、WRFU から流していたりとか、そういったこうものをこう特定の時間、指定された時間に流したり繰り返して流したりするものがオートメーションですか？
そうですね、まあ、WRFU はそもそもそのスタジオにずっと人がいるタイプのラジオ局じゃないので、
うん、
まあ、商業的なラジオ局だったら必ず誰かはいて、なんか流してることができるけど、それができないけど、まあ、ただ一日の大半を停波しておくっていうのは、その公共の免許をもらってるラジオ局としては良くないので、良くないっていうか、まあ、いけないっていう時も、免許取り上げられちゃう時もあるので、まあ、その時に放送を続けるために使ってるもので、まあ、何を入れるかっていうのは自由ですけど、自動でその人がいなくても音を流し続けるっていう仕組みではあるんで、何を入れるかは自由は自由ですけど、うん、WRFU の場合はローカルミュージシャンの曲みたいなのを中心に流してる、あとはその絶対流さないといけないステーション ID とかですね、この曲は WRFU ですっていうようなやつとか、そういうのが入ってるわけですが、うん、
その前提として WRFU は驚くべきことに7日間24時間放送になっているはずなんですよね。
そうですよね、うん、まあ、オートメーションがあるからですけど、うん
うん、でなので、それをするためにこういうショーがありますよっていうのが、毎日いろんなショーがありますけども、そのショーが設定されていない時間は、基本的にはローカルなミュージシャンの音楽が流れている。で、うん、そのラジオ番組として流れている場合も、ライブの場合と事前収録の場合があるんですね。
うん。うん、そうですね。
で、これが壊れてしまうということはどういうことになるんですかね。どうしたらいいんですかね。
うん、
じゃあはるかなショー、今私たちこう喋ってるけど流れない？
そうなんですよね、まあ、はるかなショーは今のところ誰もスタジオに行かない状態で事前収録したものを流してるので、はい、でそれをするためにはオートメーションにその録音を仕込んで流してもらってたので、どうなるんだろうっていうところではあるんですが、まあ、WRFU の人たちがワークアラウンドを、対処法を考えたみたいで、一時的な対処法ですけど、なんで
だからもし、私たちの声が聞こえてるとしたら、その対処法がこうそうしてるっていうはずなんです、ね、
それがうまくいってれば流れてますし、まあうまくいってなきゃ流れてないですけど、その流れてないかどうか分かりようがないんで
分かりはないんですが、で流れてるとしたら、そのオートメーションの代わりに、ストリーミングが配信される、そういう、その多分クラウドの中にある、ソフトというか仕組みに、スタッフが WRFU のスタッフが、マネージメントして、そこにオートメーションとは違う形に事前収録の音源を置いてストリーミングが流れるようにするっていうプログラミングをしないといけないんですね。
うん、そうですね、まあ、スタジオから流せないのでオートメーションが壊れてると、うん、スタジオをちょっとバイパスして流す方法を考えたってことですね、その事前録音されてる番組に関しては、
うん、でそれがもし成功してたとしたら、この放送がされて配信がされているはずだと、
うん、
ただその時はスタジオを通さないので、今度そのブロードキャストができるかというとまた別なんですよね。
そうですね、そのスタジオをバイパス、そのストリーミングを流すためにスタジオはバイパスせざるを得ないので、スタジオに音がいかないので、ラジオ放送からは流れないっていうことになります。
と でひょっとしてアバナシャンペーンからラジオを聞こうとして、はるかなしを聞こうとしたら、違う、音が流れていて、でその、スタジオからそのでも24時間放送することになっているんで、スタジオから iTunes とかを使って、音楽を流しているかもしれないですよね。そのバックでいつも流れるようにそういう別の仕組みをしていて、
うん、
で放送としてローカルなミュージックが流れているかもしれないけど、その事前収録は別の方法で遥かなショーとかそういったものを流すっていう、そういう仕組みを別にしていて、もし皆さんが今いつものように遥かなショーを聞いてくださったら、それが成功して私たちの声が届いているかな、
うん、
っていうところですよね。うん、なのでそれちょっと聞こえてたら、あ、よかったなと思ってください。というように、この WRFU、放送局ができて、ラジオ局ができてもう15年なんですが、そもそもその、作った時にも DIY でみんなが手作りで使って、その時も最新の機材を使ってたわけではなくて、セカンドハンドとかの機材を使っていて、こうみんなができる範囲で、予算の範囲でできる時間を使ってやってきたので、そのこれまでも何回も故障とかしてたりしますけども、そのためにこうやって なんとかやってきて、今回もどうなるかなということで、これはコロナとはまた別なんですよね。
うん、
COVID-19 だからというわけでは
なく、まあ、うん、そうですよね。機材の部分は特に、
部分で。でこの1年間コロナの間はどうしてたかということで、そのコロナがこう感染拡大がしている間、フェーズによって違いますけども、 IMC が閉鎖されていたり、 WRFU が使えのスタジオが使えなかった、であるいは使えるようになって、フェーズが緩くなって使えるようになったんだけど、番組によってはいやいや、そこのもうスタジオでは今はすぐにはまだ COVID-19 が完全に収まったわけではないので使わないっていう、事前収録っていう方法と、いやライブショーがどうしても必要だという場合にはスタジオを使っていたりとか、そういうこうミックスでやっているのが、今の状況なんですよね。でも閉鎖されてる時はどうやってたん、どうやって今遥かなショーもそうですが、どういうふうに工夫したんですかね。実際にもう何十のショーがありますけれども、それをスタジオを通さずにするっていうのはどういう方法で、やってることになるのかな。
でもまあ結局ラジオ放送はスタジオから流すのが一番っていうか、まあそのトランスミッターとかタワーは放送局にしかないので、結局のところそこを通してラジオ局である以上は流す必要があるんですけど、まあオートメーションとかそういうところでコンピューターがそこにつながってる、ミキサーにコンピューターがつながってるので、それを遠隔操作してその音楽自動で流れるように、決まった時間に自動で流れるように設定して流していたってことですね。それだと収録は家でやってもいいし、スカイプ、まあ遥かなショーみたいにオンラインでやってもいいってことになるんで、
じゃあ COVID-19 が感染拡大がする以前と違うのは、スタジオを使わずに各番組がそれぞれとっても工夫して、番組収録をするっていう、それがまず第一段階で、で第二段階として収録はできるけど、それを放送配信するにはどうしたらいいかということで、その放送配信するために WRFU のスタッフが、IMC の中にあるその放送配信するためのミキサーコンピューターにリモートでアクセスをして放送配信させる仕組みを作っていた。でそれのメインとなっているものがオートメーションで、そこにリモートでコントロールして音源を入れていた。ところがこのオートメーションが壊れてしまったので、さらなる至難が訪れて、別の方法を今考えながらストリームとブロードキャスト放送している。 ただ場合によっては、スタジオから使う場合はブロードキャスト、ストリーム、放送と配信を一度にできるけれども、事前収録の場合は今のやり方ではストリーミングしかできないんじゃないかなということが予想されるということで、ストリーミングもしっかりできているかできるかどうかわからないけどという、そう考えてみたらすごい切羽詰まった事態ですよね。緊迫した事態ですよね。
うん、まあそうですよね。その常にスタジオに人がいられただまあ常にスタジオが人がいられないっていうのも WFU としては前からそうだったみたいなところも多少あるんで、うんうん、そこができないと COVID に関係なく放送が途切れちゃうみたいなことがあってまずいっていうのはありますよね。
なんでこう COVID-19 によって WRF の仕組み自体が変わったわけではないけれども、各番組が自分たちで収録するというスキルアップをしなければならなくて、それはなんとかできた。でも機材は COVID-19 とは別に老朽化して、いつでも常に壊れる危険はあって、でまあ実際に壊れたりしたら、その壊れたりするとその都度に WRF のスタッフ、 IMC のスタッフが苦労してなんか次の方法を考えて、場合によっては新しい機材ソフトウェアを購入しなければいけないので寄付を募りながら、でも放送をやめてしまうと配信ができなくなってしまうと、特に放送の方は、その WRFU としての存続にかかっているので、FCC に申請している限りなんとかどうしても放送は続けるということで今苦労しているという、そんな流れでしょうか。
うん、そうですね、うんうん、
まさに DIY メディア
DIY ですよね。でもまあ DIY DIY だけど、そのな割とこう続けられるようにも工夫されてはいるといえばいますよね。やっぱりハプニングはたびたび襲ってきますけど、でもそれでもなんかこうで、その時にはまあ一人の人が活躍したりしますけど、普通の時は別にある人にひたすら頼りきりにならないと番組ができないみたいな風にもなってなくて、割とこう持続できる形にもなってはいるかなとは思いますが、
うん、多分複雑すぎることでは仕組みではないので、複雑すぎないということと、ただ緩やかにこうコネクションがないと、コミュニケーションはちゃんと取らないといけないので、ハプニングがある時とか COVID-19 とか何かある時は連絡が取れて、で緊急であってもこう一応こうやったらできるんじゃないかというコミュニケーションが取れる状態にしていて、でもガチガチにいつもコミュニケーションを取ってたり、厳しくお互いを見てるというわけではなくて、そのなんか緩やかでも何かあった時に動けるよ動くよっていう気持ちがある、で現場に人がいる、そのことでなんとかかろうじて続けてられるかなって。でもみんな続けたいと思ってるので、
うん、
COVID-19 の時も放送はやめない、番組作りをやめない、続ける、あるいは新しくやりたい人が出現すると。逆に言うとステアートホームオーダーの時の方がなんか番組を聞いたりとか作ったりとかそういう風な気持ちに向いていったりとかもして、不思議なことに WRFU が盛り下がってるんじゃなくて結構盛り上がっている状態ではあるけど、機械はそれとは関係なく壊れるっていうところで、今までいくつかハプニングもありましたけど、この音声が流れないというとかそういうのは、ライブショーをしている人がボタンをそのライブショーのままにしていてオートメーションから音が流れないとか、そういうことがあったりしたわけですね、うん、
そうですね、まあ、ライブショーが戻って併用するようになったら、そのライブショーに行った人がそのオートメーションが流れる状態をキープして帰らないといけないんですけど、まあ、チェックし忘れたとか、まあ、いろいろあって、うん、オートメーションから流れるはずだったはずの事前録音のショーが流れなかったみたいなこととかはまあありましたが、
はるかの人乗っ取り事件は？
それもありましたね。あれはまあ時間 入れるのを間違えたとか、うん、あと他の番組だとそのオートメーションで流れてるのに気づかずにこうスタジオの電源入れちゃったとか、うんうん、ありましたが、
大体そういうのうっかりですね。
まあまあうっかりですよね。確認してればあのはっきり言ってあの音チェックしていれば気づくことではあるんですけど、うん、まあ、 あのその辺はやっぱりあのその辺はやっぱりそんな感じっていう感じ。
だからちょっとして番組が流れていなかったり他の音とかが聞こえてきたりするときにめっちゃシリアスな問題が起きてる場合もあるし、うっかりだということもあるかもしれないし、
うん、
っていうこともあるというぐらいの感じで、まあ、今はとにかくでも大変でスタジオに誰でもがすぐに行ける状態でもないし、ということでいろいろハプニングがあるかもしれませんが、そのためになんか人がそれを動かしているんだということに改めて気づいて、コミュニケーションがどんなふうに大事かとか、でもこの WRFUIMC を続けていこうっていう気持ちがあって、あの 今に至っているんだなってこと、ハプニングがあったりこの大変なことがあるとしみじみとあの改めて思うし、どんな仕組みなのか自分も知らないといけないなと、誰かにいつも任せてやってたので、ハプニングが起こらない限り何が問題か気づいてなかったなというふうに、思います。